聖書を読みいたします。新約聖書408ページ、ヘブライ人への手紙7章11節から19節。ところで、もしレビの系統の祭祀制度によって人が完全な状態に達することができたとすれば、というのは民はその祭祀制度に基づいて律法を与えられているのですから、一体どうしてアロンと同じような祭祀ではなくメルキゼデクと同じような別の祭祀が建てられる必要があるでしょう。祭祀制度に変更があれば律法にも必ず変更があるはずです。このように言われている方は、誰も祭壇の奉仕に携わったことのない他の部族に属しておられます。というのは、私たちの主がユダ族出身であることは明らかですが、この部族についてはモーセは祭司に関することを何一つ述べていないからです。このことはメルキゼデクと同じような別の祭司が建てられたことによってますます明らかです。この祭司は肉の掟の律法によらず、朽ちることのない命の力によって建てられたのです。なぜなら、あなたこそ永遠にメルキゼデクと同じような祭司であると証しされているからです。その結果、一方では以前の掟がその弱く無益なために廃止されました。律法が何一つ完全なものにしなかったからです。しかし他方では、もっと優れた希望がもたらされました。私たちはこの希望によって神に近づくのです。今日の説教題は19節から取られています。私たちはこの希望によって神に近づくのですと記されています。神に近づくとは、人間にとって最高の栄誉であり、かつ至福、最高の幸せの状態であります。しかし罪深い人間は、自分一人で天地を創造された聖なる神に近づくことはできません。そのため旧約聖書は祭司の仲介を定めました。7章ではレビ系統の祭司とアロン系統の祭司は同じ意味であります。また系統という言葉は血筋を表します。主イエスの到来まではレビの血筋を継ぐ祭司の仲介によってしか神に近づくことはできませんでした。ところで、マタイによる福音書とルカによる福音書には主イエスの系図が記されています。アブラハム・ダビデの子孫として救い主が生まれるという契約の成就を語る際、系図は重要な意味を持っていました。さて、この手紙は、また特に今日の箇所におきましては、二つの問いと著者は向き合っています。一つは血筋が重要性を持っているその社会において、主イエスは祭司であると語るとは一体どういうことなのか。レビの血筋を引く祭司しか社会には存在していないとすると、イエスの祭司制とレビの血筋を引く祭司制とはどう関わってくるのか、こういう問いです。もう一つは、祭司の働きはすべて律法で定められています。また祭司の規定というだけでなく、律法全体が祭司の存在を前提として記されています。 レビ系統でない別の祭司が立てられるとするならば、立法との関係はどうなるのか、そういう問いであります。主イエスは新しい大祭司であると著者はこれまで語ってきました。信者にとっては本当に慰め深いメッセージであります。ただこのメッセージは信者の心の問題では終わらない、そういう広がりを持っています。立法により基礎づけられた社会構造全体に変革を迫る、そのようなメッセージであります。11節から13節、前回は詩編110編を朗読いたしました。110編に基づいて今日の箇所はすべて展開されています。またこの17節、あなたこそ永遠にメルキゼデクと同じような祭司であるともう一度ここで11編の4節が引用されています。レビ系統の祭司制度が確立された後に詩編110編でメルキゼデク系統の祭司が任命されています。この事実を踏まえて著者は語ります。もしレビ系統の祭司制度によって人間が完全な状態に達することができれば、言い換えるとするならば人間が完全に神に近づくことができるとするならば、なぜその後に新しくメルキゼデクのような祭司の任命を聖書は語っているのか。詩編がメルキゼデクのような新しい祭司の登場を語るということは、とりも直さずレビ系統の祭司制度では完全に神に人は近づくことができない、その弱さを持っていたからではないか。レビ系統の祭司制度が機能しているその社会において、今の社会は機能不全に陥っている。だから新しい祭司、メルキゼデク系統の祭司が必要なのだと詩編から著者は語り出します。14節お読みいたします。というのは私たちの主がユダ族出身であることは明らかですが、この部族についてはモーセは祭司に関することは何一つ述べていないからです。私たちの主とは主イエス・キリストのことです。それも特に受肉された神の御子です。本当にこの世に人となって来てくださり、十字架で罪の贖いをしてくださった主イエスです。私たちの主イエスはメルキゼデクのような大祭司である、これが大前提なんですけれども、著者はここではっきりとユダ族出身であると語ります。言いたいことはレビ族系統ではないということです。で、これ以上のことはここから何もないんですけれども、レビ系統しかないと思われていた社会にあって、それとは違う系統として私たちの大祭司イエス・キリストが事実この地上においでくださっているのだ、この事実を確認しようというのが14節です。明らかですとあります。15から17節、ここで細かいことですけれども、15節、このことはメルキゼデクと同じような別の祭司が立てられたことによってますます明らかです。この祭司は肉の律法によらず、朽ちることのない命の力によって立てられたのです。 細かい言い回しですが、15節にメルキゼデクと同じようなという言葉が登場しています。翻訳聖書は残念なことに同じようなという言葉と系統という言葉を厳密に訳していません。なんかぐちゃぐちゃになって訳されています。しかし同じようなっていうふうに語るのはこの15節だけです。メルキゼデク系統という言葉をあえて使っていません。意図的です。なぜかというと、系統というとレビ系統の祭司、もうこの言い方が定着してまして、系統には血筋の意味がどうしても入ってくるからです。メルキゼデク系統と言い続けてしまうと、なんかメルキゼデクの血筋みたいになってしまいます。そうではない。ですのでメルキゼデクと同じような、そういう形で主イエスキリストは来てくださったのだ。血筋をここから切り離します。7章の3節ご覧ください。メルキゼデクの説明が記されています。彼には父もなく母もなく系図もなく、また生涯の始めもなく命の終わりもなく、神の子に似たものであって永遠の祭司です。メルキゼデクのような祭司というときに、系図を持たない祭司なのだ。レビ系族の系図はもう必要ないのだ。そしてそれは取りも直さず神の子に似たもの、これは御子イエスキリストのことそのものであります。神の御子が、福音書によればしっかりとした系図のもとにお生まれくださったのでありますけれども、しかし祭司として任命されるというその事柄においては、レビの系図を必要とせず、またレビの系図を定めたその律法を必要とせず、直接神によって任命された、そういう祭司がイエス・キリストなのだと語ります。このことが16節によってさらにかっちりとした言葉で言い直されます。この祭司、神の御子でありながらこの地に来られて罪の贖いをなされ、天に昇られ神の右にの座につかれ大祭司となられたこの祭司は、肉の掟の律法によらず血筋の律法を必要とせずということです。朽ちることのない命の力、復活の力がここに込められているとも思われますけれども、神の力によって定められた方だ、それが御子イエス・キリストの祭司制であると断言します。18節19節、その結果一方では以前の掟がその弱く無益なために廃止されました。一方律法は廃止された。他方は19節に出てきます。他方もっと優れた希望がもたらされました。私たちはこの希望によって神に近づくのです。その間に律法は何一つ完全なものにしなかったからですという文章が挿入されています。レビ系統の祭司制度では人は完全に神に近づくことはできなかった、不完全だった。レビ系統の祭司制度を記す律法はそういう意味で有益性がなかった。しかしもっと優れた神により直接立てられた御子が祭司となってくださった、それはもっと優れた希望なんだ。それはもっと近くに完全に神に近づくことができる希望、この希望がイエス・キリストにより私たちに与えられている、このように論を展開しているのであります。旧約聖書の祭司制度は本当に事細かく記されています。 祭司の仲介によって神に近づくということをイスラエルの民に教えました。その点において意味がありました。また罪深い者も罪のあがないをして祭司の手を借りて神に近づくことができる、このことをイスラエルの民は学び続けてきました。しかしレビ系統の祭司制度によらないメルキゼデクと同じような祭司として御子イエス・キリストがおいでくださいました。今までは不完全な仕方でしか近づけなかったのが、御子イエス・キリストによって完全に神に近づくことが可能となりました。そのことによって何が起こったのか。18節、以前の掟が、律法と言い換えてもいいんですけれども、廃止された。非常に強い言葉です。祭司制度に変更があれば律法の在り方にも変更が生じるだろう、そういう問いから始まったのですけれども、単なる変更ではない、一部改定ではない、祭司の掟だけをちょこっと変えたら済むような事柄ではない。動物犠牲を含めレビ系統の祭司が必要であるということも含め、すべて祭儀に関する律法が廃棄された。もう必要なくなった。これは大胆な宣言です。ものすごくインパクトのある言葉です。主イエス・キリストを祭司として持つ私たちは、これまでの社会制度とは全く違った仕方で、しかしより完全に神に近づくことができる、こうこの著者は断言しているのです。そしてなぜこのような断言がなされる必要があったのか。教会員となりながらもユダヤの持つ律法のさまざまな事柄、きらびやかな犠牲の仕方、そういう事柄に心惹かれる者たちがまだ大勢いたからです。旧約聖書にはあれほどきっちりと祭儀のことが記されているのに、教会は動物を捧げなくてもいいのか、レビ的な祭司がいなくてもいいのか、さまざまな問いがごちゃごちゃに渦まっていた。当時そういう状態だったのです。そういう中ではっきりとイエス・キリストが来られて、祭儀の律法は廃棄された、もう必要ない、だからレビ系統の古い祭儀システムに逆戻りする必要は全くない、このことを信者に伝えたいのであります。ここで6章をお開きください。407ページ、6章の19節20節をお読みいたします。私たちが持っているこの希望は、魂にとって頼りになる安定した怒りのようなものであり、また聖女の垂れ幕の内側に入っていくものなのです。この希望が神の間近に近づいていく、入っていくと19節にあります。20節、イエスは私たちのための先駆者としてそこに入っていき、永遠にメルキゼデクと同じような大祭司となられたのです。19節は希望は入っていくです。20節、イエス・キリストは、イエスは入っていくです。希望が入っていく、イエスは入っていく、全く同じ言葉が繰り返し使われています。 希望という言葉とイエスという言葉が置き換え可能、相互補完的に用いられています。キリストが天に昇り神の御座に入られた、それも先駆者として入られた、これが希望なのだ。この6章の19節20節で語ってきた事柄を7章においてより丁寧に、律法の事柄、また律法の事柄を背景にしながら語り直しているのであります。そしてこの6章と7章合わせて強調されていますことは、これが希望だということです。希望ということは、これから起こることに対して用いられる言葉であります。主イエスに従うということは、日々神にもっと近づけるという希望です。イエスは希望です。それも神に近づける完全な希望です。礼拝生活を通して毎週神の御前に私たちは近づいています。ただ信仰生活をするということは、もっともっと神に近づいていける希望に生きるということです。日曜日教会に来て礼拝に聞いて、あ、よかったと帰る、そこで止まってしまっていては希望でもなく進展もありません。日曜日礼拝に出る、神様に出会うことができた、また一週間もっと神様に近づこう、また一週間もっと神様に近づこう、神様に近づけ続けることができる希望、それがイエス・キリストであります。ただ私たちはなかなかその希望にしっかり立つことができません。後退することも時としてはあります。そうではありますけれども、私たちは死を通して、何よりも終末の完成を通して、もっともっと神に近づいていくのです。その道を今生きているのです。地上の教会に祭司の服を着た立派な人がいなくても、動物犠牲を捧げるような立派な祭壇がなくても関係ありません。また自分が善行をなかなか行えない、自分は律法をちゃんと守れない、そのことをいつも思うのですけれども、そうであったとしても私たちは失望しません。神の右に私たちの大祭司主イエス・キリストがおられるからです。さらに主イエスは良き羊飼いとして、さまよい出る者をも探し出して導いて神の身元へと連れて行ってくださるお方であります。ヘブライ人の手紙から何を学んでいるのか、希望の根拠を自分の中に探す必要はない。罪人の大祭司主イエスが私たちが神に近づくことができる唯一の根拠であり、ただ一つの希望です。この希望を握りしめて地上の信仰生活歩みを全うさせていただきましょう。祈ります。神よ、皆を褒めたたえます。あなたは旧約聖書の壮大な備えをもって御子イエス・キリストを大祭司としてこの世にお使わしくださいました。ありがとうございます。私たちは希望を失いやすいものです。 自分の中に目を留めるならば、失望と絶望しかない、そのような状況とすぐに向き合ってしまいます。憐れんでください。しかし罪許されて、毎週礼拝に集いあなたの御前に出ています。神に近づく希望を希望として私たちにお与えください。また人生の最後に本当に神に近づく輝かしい希望の成就が待っています。イエス・キリストだけが希望です。この希望をお与えくださりありがとうございます。イエス・キリストの御名によってこの祈り御前にお捧げいたします。